京都ノルウェーゼミ。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、
はい、
この番組ね、来月いっぱいでやめようかなって思う。寂しいね。
寂しいです。
というのは、その京都ノルウェーゼミの PR するためにやってるんで、
はい、
その京都ノルウェーゼミ本体がねなくなっちゃうのよ。
うん、
それで25年ぐらい前から、
はい、
もうゼミはね200回以上やってきたんやけど、あのお世話になってる神掛先生が、
はい、
大学を退官されるんで、
はい、
あの会場大概府立大学最近は借りてたんですけども、
はい、
それが借りられない、
うん、
そしてあのお手伝いしているメンバーがね、7人になっちゃって、それがまたみんな高齢でもうおぼつかないからもう一回やめようかとなったので、それで
続きましたね。すごいですね。
頑張ってくれんけどね。
頑張りましたね。
それでゼミとしてはあと1回だけ。
そうなんです。
これがね神掛俊博先生、記念講演会、
はい、
そして3月の15日、
はい、
日曜日、時間はねいつも通り1時半から4時半まで、
うん、
その後、デミのお別れ会を行います、
はい、
これは下鴨にある東海会館、
はい、
まあ会費はいるんですけど5000円、
はい、
デミの方はねもう最終回やから無料、
はい、
あのいつもね資料代持ってたんやけどもう最後やし、もう
はい、もうお友達誘って、そう
どんどん来てください。
もう次しかないですよ。
後にも先にも
残る1回ですよ。
1回先生のデミももうないやろと思う、ね、
はい、
いろんなことを学んできましたね。
そうですね。で、前半が神垣先生のご講演で、後半が、おなじみの浅田千恵さんとのご対談です。
そうです。
はい、
ね、それでこの間先生自身の大学のね、
はい、
体感記念講演会がありまして行ってきました、
はい、
それで貴重な資料をいただいてきて、
はい、
ああそういやノルウェーゼミでこんなになろうったなって僕も思ってまして、
ね、懐かしい。
一番ね、
はい、
その資料を読んでて、
はい、
うわこれは言わんな、この放送でも言わんなんな思ったことがあるんよ。
うん、何でしょう。
この国は小さな国だけど、だけれども、自分たちのことは自分たちで決めたいという意思を大切にしている。
うんうん、
隣のスウェーデンとフィンランドは EU の、EU へ加盟を決めましたが、ノルウェーは次問題。
うん、
女性の地位や福祉水準をヨーロッパ並みに落としたくないという理由から国民投票で参加を拒否したのである、
うん、
ね。
ね。
EU みんなまとまるかいう時にね、隣の国も入ってんけどね、ノルウェーだけはね福祉国家として高い地位を築いてるんで、今さらヨーロッパ並みのねレベルまで落としてないと、何としてもこの幸福地やらを維持したいからね、国民投票やってね、入らんとこうって入らなかったという、
うん、
うん、それでまあ EU のことなんかいろいろ僕も考えてて、この間イギリスが脱退した。
そうです ね、
それでね、まあ変な見方かもわからんけど、ヨーロッパの地域をね、EU として一つに固めてしまうのよ、
うん、
固めてしまったら軍事上の問題とか経済上の問題でアメリカから見たら一つの塊よ、
はい、
一国と見なしたらいいわけね、はい、そしたら何かと調整がしやすい、
うん、
前みたいに細かい国がいっぱいあっていろいろ意見言うんやったらね、まとめにくいか対応しにくいやん、
うん、
だからアメリカから見たら一つの塊である方がいいのよ、
うんうんうん、
それでねその肝心の EU 自体もね、はい、おかしのね、みんなで選挙で選ぶんじゃないのにね、
うん、
代表権持ってるような国がおってね、
うん、
だかが経済危機になったからね、
うん、
そこの国に対して、
う
強い国がそこの弱い国に対してね、うん、お前らもうちょっとあの無駄遣いをやめてね、
うん、
社会保障費を削ってね、うん、どんどんあの財政を再建せなあかんとかね、
うん、
上から目線にドーン押してつけたりとかするわけよ、
うん、
そんなんおかしいよねって思うのね、
うん
うん
うん、
でもその最初に言ったようにノルウェーは入らなかったいうのはすごいなって、
うんうんうん、
でもあの仲良くはやってはんだよ、
うん
ね、あの生き生きとか自由にやってるし ね、
そうですね、歴史がなんといっても古いですしね、
もう日本とも国交が100年以上あるという、
え何よノルウェーの話、
ノルウェー、ね、
いいの話、
ノルウェー、ノルウェー、
ノルウェーの話、うん、はいはい
ってなったよね、
はいはい、うん、そうです、
うん、あと福祉の話もね、ちょっと僕今日眼鏡忘れてきてね、
うん、
細かい字が読めない、
もう見出しで推測しましょう
あそう、
うん、
まずどれからいこうかな。ノルウェーの学校はね、
はい、
6月15日からあの
2学期、
うん、
うん、
学校はが終わるのは6月15日や、
終わるのかね、
うん、はい、それで新学期が始まるのが9月の15日、
うんうんうんうん、
だから2ヶ月間は夏休みやと、
いいです ね、
ね、その間学校宿題ないしね、
うん、
あもともと通知簿がないんか、
小学校の場合は、
場合はね、
ほ
んで大学行くのもあのお金かからないしね、
うん、
まあ、生活費ぐらいはローンを組めるしね、学生として、
うんうん
う
ん、
どうや18歳になったらもう親のことを離れて独立するから、
そうですね、
それでね、その小学校の小学校じゃない学校の2ヶ月の夏休みに合わせてね、大人も夏休みらしい、
いいです ね、
ね、
ね
すごい ね、
ね
どこ行こうかってね、もう5月頃から予定を立ててとか ね、 ね、
楽しいですね、
それがすごいね、
うん、
寮なんて ね、
ね
盆の休みが3日と
ヒュッケって、
うん、
あの休みを過ごす小さな、
そうそう
あの別荘が、
別荘持ったね、みんな、
ね、あったりとか、あと船を持ってらっしゃったりとか、
ヨット持ってるとかね、
とか、
うん、あと、うん、いろんな冬やったらスキューをやったりとか、
うん、
その辺にね、
なんかその観光地に行くっていう休みの過ごし方じゃなくって、
うん、
自然の中で、
そうそう、その辺の言ったりした
体を休める、精神を休めるという
言ったりしたことを言うんやったら、あの働く時間が短い、
そうみたいです ね、 ね、なんかもう4時ぐらいになると皆さん帰って
くる、うん、あのね、夏場は8時から始まって大概の企業は3時に終わるって、
うん、あ3時、
うん
うんうんうん、
冬場は4時らしいわ、
うん、冬場は4時、うん、冬場は4時、
冬場4時、
夏場3時、
もう夏場3時、まだ早帰って早遊びたいんやろな、
もう
夏やったら十分楽しめるやん、
ま、
夏はほらあの白夜の国やから、
うん、
冬は逆やけど、
うん、
あ逆じゃおうか、あの、うん、北の国やからね、
うん、
夏場は夜遅い遅いまで明るいから、
うん、
帰ってからいっぱい遊べんのよ、
うん、
だから逆に3時なんちゃ
う、
うん、冬場は4時やって
そっか、
うん、ほんでね、あの居酒屋さんがないんやって、
ああ、なんかそのキリスト教の国だから、そのアルコールを
なんか居酒屋がないから、サラリーマンで帰りしに、
はい、
おい、いっぱい飲みに行こうかというのがないんやって、
うん、で逆に友達の家で一緒に、
あそれはあるけどね、居酒屋さんはないから、ね、みんな仕事終わったらすぐ家帰るから、
うん、
まあ、4時頃から家族でゆっくり夕飯が取れると、
そっか、じゃあ、
全然ちゃうよね、
なんかサラリーマンの方が、嘘を話しに、
それはないみたい、大体嘘はたまらへんのちゃう、あの国の人、
なるほどね、
政府に文句言うわけ言うのが少ないもんね、
うん、
あの日本の場合だったらたかたか税金取りやがってって怒るやん、
うんうんうん、
でも向こう消費税なんか 25% やんかな、
うんうん、
それでもね、ほとんどの人怒らへんって、
うん、
25%の税金を納めて、
うん、
それと同じだけのもんが返ってくんじゃったら、
うん、
ペペやんな、
そうですね、
日本みたいに
ぼった
くっといてやな、国民のために還元しないから怒るんやん、
そうそう、
ね、
う
ん、高い高い税金で、
うん、
トランプさんの言うあの、ね、飛行機、
うん、ねえ、
一機300億とか、300億円かな、
お金があった
あれを100何十機買うとかね、
あるでしょうっていう、
軍事費に対 ね、思い、ね、やる予算やらかけて、国民に返せへんから国民が怒るのよ。
うん、
ちゃんと返したら怒らないから。
何でもかんでもがちょっと、うん、あのなんて言うんでしょう。不透明というか ね,
ね
あれはどうなっちゃったのっていうことがいっぱいありますね、うん、
なんかね、いろんなことなかったよ ね, あのね、僕が印象に残ってるのはイプセのお話、
うん、
たくさん習ったね、小さなエオルフ、
うん、
人魚の家、ヘッダカブラ、うん、ほんで民衆の敵とか、
うん
うん、
なんか今の時代にも通じるものそうそうたくさんありましたね。
すごいよね、うん、
そうですね、決してなんか、あの時代劇を見ているようなそのあの時代は感じなかったです ね,
ね
100年前のね、
今と同じテーマやと思うのをやってたからね、うん、結構熱心に聞いて、
うん、
それからイプセンは頑張って見に行くようになって、
うん
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 うん、これが僕一番の収穫かな。
なるほど、
面白いよね、何だったっけ、うわーって叫ぶムンク、
は
い、
あ、ムンク
も、ね、あ、ムンクも一回習ったね、
はい、
あれ叫んでるんじゃないんだって、
そうよ、うん、
たまらんから耳を押さえてるだけやって
みたいです ね,
ね、叫んでないよってね、うん、その辺もなったしね、
うん、
まあ今文庫美術館が改装されてものすごく大きなね、ミュージアムになってるとかね、
はい、
いろんなことなったんやけど、
はい、
僕の場合大方抜けたかもから右から入って左
いやいやいや、うん、もう十分十分
そうかな、
はい、
でもね、陽気、僕らがやってたゼミのテーマがね、
はい、
北欧の暮らしから学ぶと、
はい、
でね、メインのテーマがね、
はい、
本当に豊かに暮らすとはどういうことってね、
はい、
本当に豊かな暮らし、
はい、
を目指して学んでてね、
はい、
嘘の暮らしはあかんのよ、
うん、
騙されてるようなね、
うん、上っ面というかね、
上っ面というかね、騙されやすいからね、
ほんまやね、うん、
今日日経新聞、
はい、
読んでたんやんか、
ええ、
ほんなら政府機関のね、
はい、
クラウド、
はい、
コンピューターのクラウドを、
はいはい、
アマゾン、
うん、
通販の、
はい、
アマゾンの子会社に、
はい、
全部そのクラウド事業を任せることにしたいんで、
それってすごく怖いことです
ね。怖いよね、
もうデータ全部
預けちゃうんや、
預けちゃうんじゃないですか、
アメリカの企業にね、
まあ
日本の NTT データでもよかったんやけど、
手書きでいきましょうよ
維持費が安いからっていうのよ
はいはいはい、
でもね、それ一旦預けてしまって何年か経ったら独占やから、
はいはい、
もうすぐ料金上げることもできるし、
うん、
何かあった時にそのデータやらが全部その管理者が管理してるから、
はい、
何かあったら大変よね。
そうですよね、
要はそんな、要
はねえ、なんかちょっと前でもなんかある企業に途中のやつ
だからどういうかな、か、全部政府のいろんな機関がねバラバラのとこでやってると、うん、情報の共有化ができないとかいう理由で、うん、一つにまとめようと、まとめるときに、うん、そのアマゾンの子会社が安い提案をしたからそこに出すんやってね、うんうんうん、なんか日本の国をまあ、なんか僕にしたら打ったよな。
そうですね、これからどうしても、
ね、これからどうしても必要なデータをどういうふうに共有するかという時に日本の企業にとかないとねと思うんだけどね、
うん、さっきちょっと途中になったのはそういうことなんですけどね、うん、
それって本当に豊かな暮らしを目指してることになるのかなって
そこで何か考えなきゃいけないですね、これからね、はい、
じゃあ
流されてはいけません。
今日はこれまでかな、
はいはい、
記念のルエゼミは3月15日です。
はい、お待ちしております。
よろしく。
京都府立大学です。